こんにちは。まずお言葉を読ませていただきたいと思います、ここにありますようにルカの福音書の4章の17節18節19節をお読みしてお祈りをお捧げします。ルカの福音書第4章の17、18、19をお読みいたします。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。一言お祈りをいたします。囚われ人には赦免を、主の恵みの年を告げ知らせるために、天の神様、この日曜日、主の日の礼拝の時をこの午後も持てますことを心から感謝をいたします。イエス様がどういうお方であり、またそれを私たちにどのように示してくださり、また与えてくださるのか、もう一度お教えくださり、あなた様を褒めたたえさせてください。語るものを、なお隠してくださり、ご聖霊がこのところをご支配ください。感謝をしてお委ねをして、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日はイエス様の素晴らしい皆というこの中で、解放者ということを、この今お読みしたルカの福音書から、見ていきたいと思います。解放者、自由を与えるお方で、あるわけですけれども、自由また解放というのは人間にとってとても必要なものです。社会がまた文明が進む中で、多くの制限というものが取り払われていった、そういう歴史を私たちは見ています。ただ、最近いろいろなことで自由ということを考えさせられます。社会主義の国々が自由を勝ち取ったという、その、ベルリンの壁に象徴されるその出来事が、もう20年以上も前に起こったということ、昨年その20年目ということで、いろいろな番組が作られていましたけれども、その中で、自由を得たけれども、職がない、収入がない、そういう競争にさらされて、自由社会主義の方が良かったと、戻りたいという人が多かったり、貧富の差が、広がっていたりというようなことがありました。また、最近ではアメリカ合衆国の方で、から金融の破綻というようなものが起こって、それが世界中に広がっていった。それは本当にあまりにも自由経済が本当に自由ということで、制限なく、そのような活動が行われていたためということが言われています。私たちがこのイエス様が与えてくださる自由というものと、私たちが求める自由というもの、それが一体つながっているんだろうかということを思いますし、またイエス様から自由を与えられているはずの私たちが、その自由を本当に受け取って、そしてその自由を喜び、またその自由を生きているだろうかということを考えさせられます。真の解放者であるイエス様が、今日もまたこれからも、私たち がそのイエス様にあって心を広げられて、その中に行こう、そういう幸いに進ませていただきたいと思います。今日もご聖霊の助けをいただきながら、このイエス様、解放者であるイエス様について、見ていきたいと思います。今お読みしたところで、預言者イザヤの書とありましたけれども、この聖書の前の部分、旧約聖書ですから、イエス様がお生まれになる前に書かれた、預言者イザヤが、神様からのその御心を受け取って書いた、そういうところからの言葉がこの18節19節にあったわけです。それはこのどのような背景でこの言葉が語られたかと言いますと、イエス様がこの18節19節のお言葉を実際にお読みになった、聖書朗読をされた、そういう箇所です。イエス様はある日、ご自分がお育ちになったナザレという町に行かれて、今でいう日曜日の礼拝に出席をされました。その時にイエス様が聖書朗読を買って出られたんだと思うんですけれども、その時に渡されたのがこのイザヤ、預言者イザヤの書という巻物だったと言われていますけれども、それをイエス様が手渡されてお読みになった、それを開いてお読みになったのがこのところです。もう一度18節19節をお読みします。私の上に主の御霊がおられる、主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた、囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために、このようにお読みになって、これは将来私たちのために救い主が来るよという、そういう予言でした。その人が貧しい人々に貧しい人々に福音、良いお知らせが伝えられるということ、そこには囚われている人に赦免が与えられる、許しが与えられる、解放が与えられる、そして、盲人には目の開かれること、そして虐げられている人々が自由にされる、そういう主の恵みの年が来ること、本当にそれが予言をされていました。これを読んだ旧約時代のイエス様がお生まれになる前のイスラエルの人たちは、この予言を聞いて、おそらく想像したことだと思います。それは主の恵みの年という言葉からです。これは旧約聖書の律法の中にあるヨベルの年のことだと言われています。神様は7日目の安息日を定められました。この日を聖とするように、そして神様を礼拝する日にするようにということを定められたんですが、それとともに7年目、7年目を安息の年と定めなさいました。7年目には畑に種をまかず、収穫もしない、土地を休ませなさいというものです。その7年目が7回巡ってくると49年になります。その次の年、50年目がヨベルの年とされました。ですから49年目も畑に種をまかない、収穫をしない、土地を休ませるという安息の年があるんですが、その次の50年目も安息の年と同じように 種をまかず収穫もしない休みの年になりました。神様はその分その前に与えるからとおっしゃって、だから休ませなさい、2年休ませなさい、そして本当にそのことをみんな実行できたのかなということを思いますけれども、そのように安息の年、ヨベルの年というものが定められました。このヨベルの年には貧しさのために農地を手放していた人にその土地が返されました。貧しさのために奴隷に売られていた人は解放されて自分の家族のもとに帰ることができました。そして借金は帳消しになりました。まさに解放の年、この年の初めに、ヨベルの年の初めには角笛が吹き鳴らされて、人々はさまざまな縄目から解放されました。それが主の恵みの年だとこのイザヤ書で言われていたわけです。本当に神様の恵み、憐れみが表される、それがヨベルの年でありました。神様は人間の世界が進んでいくときに貧富の差が生まれ、その差が広がっていく、いろいろな立場の差が広がっていくということをご存知でした。人間の自己中心や強欲によって貧しい人、弱い立場の人々からはどんどん奪われていく、奪い取られていくということをご存知でした。神様は7年ごとのその安息の年、土地を持っている人たちには種まきも収穫もしてはならないとおっしゃったんですけれども、そこから、何もしなくても生えてきたものとか取り残したものとか、そういうものはそういうものも取ってはいけない、貧しい人たちに取らせなさいということをも命じなさいました。神様の立法の中にはそのように貧しい人、弱い人たちに心をかけるようにというご命令がたくさんあります。それほどに弱い立場の人たちにお心をかけておられました。そしてみんなで助け合ってそういう共同体を作っていくようにと願われたわけです。それでも貧しい人たちがさらに貧しくなり奪い取られていく、弱い立場の人が見捨てられていく、そのようになってしまうことを人間の力では食い止めることができないということを神様はご存知でした。このような人間の世界の限界をご存知の神様はヨベルの年を制定されたわけです。貧しい人、弱い人たちがある何年か、は苦しまなければならないんですけれども、そのヨベルの年には回復をされて土地と家族という生活の基盤を返していただける、そしてみんなで神様を礼拝し神様に仕える社会を作る、そういう基礎がもう一度取り戻される、本当にこれは神様の恵みの介入なしには、なされないものでした。イエス様はこのような神様の恵みの介入がなされる、主の恵みの年が来るというこの予言の言葉をこの時お読みになったわけです。イエス様の時代の人たちは解放という時にローマ帝国に支配されている状態からの解放、国家として独立をするということを一番に考えたのではないかと思いますけれども、イエス様が第一に考えておられ最も大切と思われたのは人々が罪から解放されるということでした。神様の恵みの介入が人間の罪に対して今度はなされるということでした。イエス様は人間を縛りつけているのは人間の罪であると考えておられます。犯罪者が牢獄につながれるように、法律上の犯罪は犯さないとしても、私たちが神様を信じない心で生きていくときに悪い思いや行いやそういう乏しさによってがんじがらめにされて自分ではどうすることもできなくなります。修練や修行を重ねてもあえいでももがいても抜け出せない、 そのような中でもがき苦しんだ経験をお持ちの方もおられるのではないかと思います。先日も礼拝で、私は本当に惨めな人間です、誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうかという悲痛な叫びをローマ書の7章から見せていただきました。その人は、自分は善をしたいと思っているのに、かえってしたくない悪を行ってしまうと嘆いていました。私自身もその気持ちがよくわかります。本当にごく小さい頃からの性格がいびつでしたし、素直でない ひねくれたものでありました。自分なんかと思いながらも、自分というものに本当にこだわって、すぐに短気を起こしたり、へそを曲げたりということを、繰り返していました。そのためなのか、いい子になりたいという思いが人一倍強かったと思います。いい子になりたいと思えば思うほど、自分で頑張ってみたけどダメということを繰り返していきました。また、私はそのキリスト教とは無関係な家庭に育ってきましたけれども、やはり小さい頃から教会ですとか聖書、そういうものに興味があって、中学3年生の時に教会へ通うという道が開かれました。私自身はいい子になりたいから教会に行ったというよりも、その興味があったので行ったんですけれども、母に言わせると、教会に行けば少しはいい子になるんじゃないかということで許してくれました。それほど私は良い子でなかったわけです。教会へ行き始めて、私は本当に嬉しかったので、何でもすんなり受け入れました。自分は悪い子、罪人と言われても、そうですとすぐに認められましたし、またイエス様を、私の罪のために十字架で死んでくださったイエス様というお方を信じるということにもすぐに同意ができました。その救いの信仰に立ったのがその15歳の時でした。けれど、あまりにもスムーズすぎて、許された、解放された、救われたという感覚はそれほど強くありませんでした。19歳の時に予備校に通うために上京して、使徒教会でお世話になったんですけれども、その時に罪を強く意識するようになって、本当に私はきちんと悔い改めていない、生き方を変えていない、だからぼんやりした信仰になって しまっているんじゃないかと思って、随分悩みました。そして、その時田中玲子先生に個人的にお話を聞いていただいて、自分の部屋でに帰った時に、罪を一つ一つ思い出されるものを神様の前にお詫びをして、悔い改めの時を持ちました。そのようにして、本当に思い悩んでいた心というものが開かれて、軽くされて、よかったという思いに満たされた、そのことを覚えています。それからも、私は何かも失敗した時ですとか、難しいこと、苦手なことに向かわなくてはならない時に、ダメな自分、できない自分というもので、その本当に心を締められて、自分を不自由な状態にしていく、そういう傾向に陥るんですけれども、その度に本当にイエス様は、私を罪から救うために、そして自由を与えるために、ご自分を捨ててくださったんだということを思って、そのお方を見上げて御言葉を求めて、またしばらくしてその御言葉をすっと心に入れていただいて、雲が晴れたように心が開かれる、解放されるという、このようなことを繰り返しながら、本当にそのいびつなものをイエス様は自由にさせ、変え続けてくださっているということを思います。ちなみにこのプレイズワーシップの御用も今日3回目なんですけれども、だんだん解放されてきているかなということを思います。ただ単なる慣れとか開き直りではないことを願っているんですけれども、本当にイエス様はそのように、私のことも、そして全ての人に対しても自由を与えたい、真の自由に生きるものとさせたい、本来の姿に戻したいと願っておられます。自由というのは、何でも好き勝手にできるということではありません。 それでは心が解放されないというのをみんな知ってると思います。私たちは私たちを作ってくださった神様の御心の中、そのサークルの中というか、その御言葉の光の中にあって最も生き生きことができ、最も安心し、最も力づけられます。イエス様の血潮の中こそが悪いものから、罪の力から、滅びから守られる安全なところだからです。神様の愛、見守り、満たすけ、神様の命を注ぎ込まれるのがイエス様のその、を信じるというその中だからです。その中で私たちは新しい命にあって、最も私らしく、また神様のご目的に従って歩みを進めることができます。神様を信じる人々と互いに愛し合うことができ、神様をまだご存じない方々にその愛と祝福をお届けする、そのようなものとされることです。私たちは罪や弱さや恐怖感などで自分を狭くしたり、不自由にしたり、縛りつけたりしてしまうことがあるかもしれませんけれども、本当にもう一度解放者であるイエス様を信じると決めて、その御心の中、愛の中に戻っていくときに心が開かれ、広くされることを思います。貧しい心に恵みが注ぎ込まれ、許しの恵みというものをもう本当に満たしていただき、見えない世界、神様の世界を見ることができるよう目が開かれていきます。イエス様は信じる者たちに真の自由、真の解放を与えてくださいます。そのことをこの、ルカの福音書のこの時に宣言をしてくださいました。先ほどはお読みしていない21節のところでイエス様はこのようにお話しになりました。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。この時イエス様の故郷、そのナザレの人たちはそれを素直に信じることができず、イエス様を殺そうとしたという悲しい出来事がここにあるんですけれども、イエス様のお言葉を聞いた通り信じるならその通りになると、ここでイエス様は宣言をしてくださいました。それは今も変わりません。重要なのは信じるということです。ヨベルの年、その50年目の年になった時に角笛が高らかに鳴らされました。解放の年が来たよということを知らせる、悩み苦しみあいぐ人たちに、またこの日を今か今かと待ち望んでいた人たちに向かって高らかに鳴らされました。人々はこの解放の年を喜び迎え、この解放感を満喫し、生まれ変わったように明日への力に満たされたと思います。そして憐れみの神を褒めたたえたと思います。本当に自分ではどうすることもできなかった、それを神様がこのように変えてくださった、回復してくださった、解放してくださったということを本当に喜んで褒めたたえたと思います。イエス様が今日御言葉が実現しましたという宣言されたことは、ヨベルの年に角笛が鳴らされるようなものでした。今この時もそうです。この御言葉を私が読んだ、私たちがそれぞれ読んだ時ということも言えます。私たちはこのイエス様のお言葉に対して信仰を持って応じていきたいと思います。解放者イエス様のくださる自由をまたしても受け取り、イエス様の愛の御心の中でまた新たに力を得て、イエス様を褒めたたえながら進ませていただきたいと思います。お祈りをお捧げします。主の恵みの年を告げ知らせるために、今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。天の神様、イエス様がくださる自由が本当に素晴らしいものであることを感謝をいたします。今何かに縛り付けられているようなものがありましたら、本当にそれをあなた様にお任せをし、あなた様を信じて 自由を本当に求めていきますから、私たちの心を本当に解放してくださり、広くしてくださいますようにお願いをいたします。そしていつも喜びを持って、本当にイエス様に対して心が開かれた状態、また本当に心が広げられた状態で、あなた様を賛美しながら進んでいくことができますように、なおこれからの一日一日も守り助けてくださいますように、導いてくださいますように、祝福してくださいますようにお願いをいたします。お委ねをし感謝をして、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。